こんにちは。オランダ在住17年の山本直子です。このポッドキャストではオランダの教育や子どもの生活についてお伝えしています。今回も、アムステルフェンにお住まいの遠藤美沙絵さんにご出演いただきます。遠藤美沙絵さんは KLM オランダ航空に30年以上お勤めということで、前回まではオランダ人の働き方とか、そこから見えてくるオランダの教育の成果についてお話しいただきましたが、彼女は、お二人のお子さんを、オランダで、立派に成人まで育てられたということで、先輩として、今日は、子どもの教育に関するアドバイスをしていただきます。それでは、早速インタビューをお楽しみください。今日は、また、私のオランダでの最初の友人、日本人の友人、遠藤美沙絵さんに、お越しいただいてます。遠藤美沙絵さん、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、美沙絵さんご自身の子育てについて、伺いたいと思います。じゃあまた簡単に自己紹介をお願いします。
はい、遠藤美沙絵です。美沙絵という名前は昔は珍しかったんですが、クレヨンしんちゃんのおかげですっかり有名になりました。
美沙絵さんはオランダにすで、に、29年目でしたっけ。
はい。
お子さんが2人いらっしゃるんですよね。
はい。
今もう何歳と何歳なんですか。
長男ミハーリが26歳、
はい、
長女マリアが22歳です。で、2人とも、小学校はカトリック系のモンテッソーリスクールに通いまして、で、中学高校は2人ともツベタールホンダバイス、2カ国語教育の学校へ進んで、で3年か4年までその、2カ国語教育のシステムで勉強して、どんな感じかというと、確か、ほとんどの科目を英語でレッスンを受けるか何かして、その最終年、ツベダール・フォンダバイスの最終年に、英語の資格を取れる、長男の方はミハーリの方はバカロレアでしたっけ。
バカロレア、はい、
はい、それを取って、でマリアの方はケンブリッジ英検、
はい、
ケンブリッジ英検って日本でも最近ね、名前が知られるようになってってるんですけれど、ヨーロッパではね、はい、これがすごく日本の英検よりも、効力があると言いますか。
そうですよね。
それで私もそれで高校出た後イギリスに留学して、そのケンブリッジ英検資格を取って日本に戻ってるんですけれど、はい、マリアの方がその、私はファーストサティフィケートしか取ってなかったんですけれど、マリアはそのもう一個上の難しいのをちゃんと資格を取ってまして、2人ともこれでおそらく世界中ほぼどこでも大学に進めるという。
すごい立派ですね、ちゃんと大学進学コースで終えて、
そう、ね、
資格を得てるわけですね、
はい、はい、2カ国語教育が3年目4年目 どっちか忘れましたけれど、終わったあとそのままフェイベイオーというその6年生の、
はい、
最後の 2年か3年はそのフェイベイオーのクラスにそのまま合流して、
はい、
で、そうね、うちの子たちミハーリもマリアもすごく運よく順調に、高校を終えて、
うん、
そうね、すごいなと私も思いました。 補習校もね、土曜日に通いながらだったので、とっても大変だったと思うんですけれど、それで、ミハーリは、オランダで大学に進みまして、
はい、
最初、2人とも、ね、理系だったんですけれど、
はい、
中学校、高校で 4つに分かれますよね。私もこういうの、はい、あんまり関与してなくって、もう子どもたちが好きなのを選んだらいいって思ってたからね、あんまりちゃんと勉強してなくって、ただ分かっているのは2人とも理系で、数学と物理が入っているコースを選んだ、
はい
はい、それで、ミハーリはツヴェンテ大学へ進んで、
はい、
そして、彼は最初選んだ学部が情報工学、テクニシュインフォマティカ、
はい、
でそれを勉強すると言ってツヴェンテ大学へ行ったんですが、1年終えて、自分が思っていた勉強と違うって言って、同じ大学で学部変更をしまして、
はい、
なんだっけ、経営工学、
はい、
テクニッシュベドライフスクンドルというのに学部を変えました。それを聞いた時に、私は日本の大学だったらこれ受験し直しだよなって思って、このオランダで子どもたちがやって勉強してみて、面白くなかったとか、もっと面白い、もっとやりたいものが見つかったっていう時に、学部を自由に変えられるというのは素晴らしいシステムだと感心しました。
かなりね、みんなコロコロ専攻変えたりしますよね。
そういうのが日本もできるようになったらいいでしょうね。で、その後長男は大学終えてからフローニンゲン大学の大学院へ進みました。で、私もこれも、あ、同じ大学じゃない大学院にも行っていいんだって驚いたんですけど、まあ、これは日本でも
ある、そうですね、結構ありますよね。
で、フローニンゲン大学の大学院では経済学を勉強したって言ってた気がする。確認したくてメッセージを送ったんですけれど、なんか忙しいみたいで読んでなくて。で、トゥエンテ大学からフローニンゲン大学に移ったのは、彼女が、フローニンゲンに住んでいる彼女ができまして、その頃一緒に暮らすために
そう、
オランダらしい。
大事ですね。
まあ、大事です。やっぱりプライベート幸せじゃないとね。
そうですね。
そう。で、その後、ちょっとフローニンゲン大学からユトレヒト大学に移ったんですが、その理由も、まあ、フローニンゲンに住んでる彼女と別れたから。
あ、そうなんですね。そっか。次、ユトレヒトの彼女っていうわけではなく。
いや、じゃないんですけれど、
なく、
まあ、一緒に住んでたのでね、フローニンゲンでね。なので、フローニンゲンを後にして、今度は、はい、まあ、もともとユトレヒト生まれ、ユトレヒト育ちなので、ふるさとに戻ったっていう感じで、
はい、
ユトレヒト大学の大学院で、また学部を変えまして、データサイエンスを勉強して、本当は今年の6月だか7月に卒業予定で、もう論文も提出して、いつでも卒業っていう感じだったんですけれども、
はい、
担当の教授がコロナにかかってしまって、それでいまだに、何の音沙汰もないというか、学校からの連絡待ちということです。
あら、それはちょっと大変ですね。今は何をバイトとかしながら過ごされてるのかしら。
今はそうですね、バイト、家庭教師をしてみたり、
はい、
あとなんかお給料がいいということで PCR 検査、
はい、
おやってますよ。
お手伝いもしてる。あ、すごいですね。
そう、ミハーリはそんな感じで、
はい、
マリアは、
ちゃんは、
マリアはね、そう、急に高校の最終学年になったかならないかの頃に、突然アニメの声優になりたいと言い出して、それまでは一番最初は KLM のパイロットになりたいって言ってたんですね。お給料いいから。
ああ、そう
とっ
なん
て
です
も
ね。
しっかり者なんですね。私よりよっぽどしっかりしていて。なんですが、パイロットの制服はスカートじゃなくてズボンなので、それは嫌だと、スカートがいいっていうので それ
そこで。
で、そこで割と早い時期に KLM の CA に志望変更して、で、ずっと CA、まあ、オランダではスチュワーデスってね、言いますけど、スチュワーデスになるって言ってたんですが、補習校でおそらくお友達といろいろお話ししてるうちにアニメにはまり、で、アニメの声優になりたいということで、で、声優になるにはどうしたらいいだろうって自分でいろいろ検索した結果、日本で専門学校に行くといいみたいだって言って、で、日本行きを考え始め、さらに調べていたら、大学を出た方が、日本の大学を出た方が、日本で声優、アニメ声優になりやすいようだという結果が出まして、調べた結果が出まして、それで高校を出たら日本の大学に行きたいと言い出して、それで本当に実際に高校卒業、17歳の6月に卒業、6月に卒業して、7月に誕生日で18になったんですけれど、もう18歳になってすぐ単身日本へ移住しまして、で、大学も自分でいろいろ調べた結果、声優になるには日大芸術学部がいいということで、で、日大を受験するために、どんな風にしたらいいかをまた自分でいろいろ調べて、で、一般入試がね、年始にあるけれども、一般入試はやはり難しい、補習校行ってたとはいえ、日本語が心配だということ
そうですよ
で、
ね。
一般入試の前に留学生枠の入試、その前に AO 試験というのがあって、だからもうこれは AO 試験から受けて受かればよし、ダメだったら留学生枠、それもダメなら一般入試を受けようと決めて、行ったわけですね。そう。それで AO 試験は実技試験なので、彼女が受けたのは日大芸術学部の映画学科だったんですけれども、女優になりたいということでね。それで、でも彼女は突然、どうして突然女優、さっきまでアニメ声優のはず
そう
がっ
ですよ
ていう、
ね。
そう、お話し忘れました。声優になるために日大芸術学部に行きたいと決めて、一回こう日本、一時帰国中に学校見学に行きまして、で、私も一緒について行ったんですけれども、その待合室で学部紹介の動画がずっと放映されていって、で、それを一緒に見ていたら、その映画学科の学部紹介の動画を見ているうちに、私やっぱり声優じゃなくて女優がいいかもとか言って、突如 女優に志望変更して、まあ、それで実際に AO 試験は映画学科を受けることにしたわけなんですけれど、まあ、突然決めたので、もう子供の頃から何か演技の勉強をしていたとかそういうのも全く何もなく、それで実技試験で内容を聞いたら、 なんか、こう短いストーリーを手渡されて、
うん、
それをセリフなしで演技で表現するっていう試験とか、
は
あ、あと難しい、そう、自分で台本を書いて、
うん、
で自分がやる役のセリフをちゃんと覚えて、
うん、
試験官を相手に演技をするという試験など、うんうん、全部で確か5次試験ぐらいまであったと思うんですが、まあ、その難関を突破して多分倍率も100倍ぐらいあったと思うんですけれども、
いますよね、きっとね、
それで入って無事入学しまして、
うんうん、
日大芸術学部に通っていたんですが、
うん、
2年生に上がって間もなくだったと思うんですけれど、オスカープロモーションというところからお声をかけていただいて、
はい、
あの現在はオスカープロモーションに所属してで、残念ながら何も勉強もしたことないということで、うん、いきなり女優は無理でしょうということで、うん、モデル部門っていうのかしら、はい、なんか、
うんうんうん、
モデルとして
もう登録活躍されてる、
うん、あ、でもね、その途端にコロナになったのであまり活躍はしてないし、あの先輩がいるのでね、日本の社会ではやっぱり先輩が先に、うん、
なるほど、
うん、そんな感じで、あ、そうそう、で私がね面白いなって思ったのは、
うん、
マリアが日大芸術学部を受けるって言っていて、でもちょっと受からないかもしれない、うん、とても倍率高いから受からないかもしれないから滑り止めを受けるって、
うんうんうん、滑り止めにどこを受けたんですか？
滑り止めに東京大学、う
ん、東京大、
東大、
そうだ、いや、でも、
あ、でもね、英語試験が受かったので結局受けませんでしたけれど、滑り止めとして準備していたのが東大だった。
すごいですね、それ。
でも、うん、そう、なんかその感覚が日本人と違いますよね。
あ、それちょっと滑り止め東京大学ってのは初めて聞きましたね、
うんうん、絶対無理とか思わないところがすごいなって思う、うん、なるほど、でもしも東大に行くことになったら、
うん、
英語の先生になりたいって言ってた気がする、こう一応ちゃんと他の道も考えてあった
んだなって。そうなんだ、なんかでも自分でいろいろ調べてそこまでやるってすごい頼もしいですよね。
そうね、うん、すごいなと私も感心しました。自分で本当にいろんなこと調べて、
うん、
きっと日本語もね難しかったと思うんですよ、募集要項とかね、
きっと、うん、
まあ、よく頑張っています。
本当に皆さん2人ともね立派に成長されて、もう日本語もね、はい、バッチリでちゃんと補習校も、うん、中学3年生まで通われたんですよね、2人とも。
はい、そうです。
すごいですよね。でもそういうのを、こう、なんかこう、ミサエさんが、なんかこう、モチベーションを上げるようになんかやったとか、なんかそういうことってあるんですかね。ミサエさんのちょっと子育て方針みたいなのがあれば、ちょっとお聞きしたいんですけど。
うん。
どうやって？
そうね。
うん。
うん、私、実は、自分の育てられ方に子どもの頃、うん、ずっと疑問を抱いていて、うん、教育にすごく、うん、早いうちから興味を持っていた、
うん、
高校の時に、
はい、
育児書を20冊ぐらい読んで、
うん、高校生ですでに育児書、
うんうん、でやっぱり自分の両親のやり方は違うってなんか思って、で自分が親になったらこんな風に子育てしようっていうのを高校の頃からもう考えていたんですね。
すごい。
それで、まあ、実際に子育て始まって、 さあ実践だと思ってやって
みる。すごい、ずいぶん前から準備ができてますね。
そう、うん、ずっと楽しみにしていたんですよ。
あ、そうなんですね。
自分がね、
うんうん、
思い描いていたそのやり方でどんな風に子どもは育つんだろうと思って、で何をやったかというと、まあ、3つこう気をつけていたことっていうか心がけていたことが3つあって、でそのうちの2つがたまたまちょうどこうオランダの教育システムともぴったり合った感じだったんですね、今思い起こせば。1つ目は、子供を子供扱いせずに一人の人間として扱う。もう0歳児の頃から
ゼロ
ずっ
から。
と、ゼロからもう何でも話す、思ったことは伝えて、まあ、もちろん帰ってきませんけれど、0歳児だとね、まだ。でもとにかく何でも話して、こう子供だからわからないだろう、だから話さないっていうことはなく、子供だけどきっとわかるっていうつもりで何でも話をして、でこちらも話をするけれど、子どもたちが話せるようになったら、子どもたちが言ってることもきちんと、話を聞く、ちゃんと聞いてあげる、まあそれでこうこうこういうわけでこういうことをしたいって子どもたちが言ってきた時に、一応ちゃんと話を聞く、話を聞いた上でいいよっていう時と、でもしいやそれはダメだねっていう時はちゃんと理由も納得できるように説明するっていうのをとても大事にして、で何か質問してきた時には一緒に考える、とにかくきちんと時間を作るっていうのかな、自分が話を伝える時間も子どもたちが話をしてくる、それを聞いてあげる時間もきちんと作ってきた。なんか、常に人と人、なんかお母さんと子供なんだけれども、でも人と人っていうのを大事にしてきました。まあやっぱり自分がね、子供の頃なんかで子供なんだから言うこと聞きなさいみたいな、でどうして
頭
って
ご
言っ
なして
、
に言うっていう
そう
ことを。
で、どうしてって言ってもこう理由を教えてもらえない、でだからなんかダメだって言われて諦めるんだけれど、どうしてダメなのかわからないままみたいな、そういうのは絶対良くないって思って、とにかく面倒くさがらずにきちんと話す時間を作るっていう。でね、この人と人っていうのを大事にする姿勢がオランダではすごくよく見られると思う。家庭もそうだけれど、学校でも会社でも、例えば学校なら先生と生徒とか、まあ、学校と保護者とか、お互いに話を聞き合うっていうのかしら。言いたいことは伝えるし、で相手の言い分も聞く。なんかそういう姿勢がオランダはとてもちゃんとできていて、きっとそこがオランダにモンスターペアレンツがいない理由なんではないかとちょっと思う。日本だと保護者が何か言っても学校が耳を貸さないとか、保護者側もなかなか学校に言いにくかったりとかある気がするんですよね。で、会社もその上司と部下、オランダだと部下も上司に何でも言っていい環境が整っているし、上司も、まあ、決定権は上司にあるとしても、部下の話をちゃんと聞く、耳をちゃんと傾けてくれる、意見に耳を貸す、そういう環境ができているっていうの
そうです
が、
ね。
こう日本との大きな違いだろうと思うし、で私は自分で子供との、関係でそれを大事にしてきた。で オランダでそれが行われていて、あ、うん、同じって思ったんですね。
なるほどね、うん、ある意味こうフラットな関係っていうかそういうものなんですかね、
うんうん、まあ、一応ね上下関係はもちろんある、うん、あのお母さんと子供立場として、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、
学校と保護者とか先生と生徒とか上司と部下とかあるけれど、
うんうん、
でもきちんと意見を言える環境が整っているっていうんですか、すごく大事だなって思っています。
一つ目は、子供を子供扱いせずちゃんと言い分を聞くと、で自分もちゃんと、
うん、
あの説明をする、その、
うん、
なんていうか手間を厭わないっていうところですね。
はい、
はい、
そう、人と人として、うん、接するっていう感じ。
はい、大事なことですよね。あ、ちょっと私、うん、反省今してます
そんなことはないでしょ、大丈夫ですよ、なおこさん。
いや、ちょっとね、うん、いや、ダメだからダメみたいなこと言っちゃうときありますけどね。
あね、まあ、オランダ語でどうやらあのダーロームっていうんだなっていうのは、
そうそうそう、あのワーロームって言われてダーロームねですよね
、うん、元夫がいつもそれ言ってて、ね、いや、よくないわって思ってたんだけど、
うん、そうそうそう、それ言う親も多いでしょうね、うん、オランダでもね、それ言
う人いますけどね。あ、そ
っ
かそ
っか、うん、うん、そう、
でも、まあ、やっぱりちゃんとね、
うんうん、
受け止めてちゃんと説明してあげるとね、
うん、
納得いっていくと思う。ちゃんと分かってくれる、子供だから分かんないだろうっていうことはない。
なるほど、
うん、
はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか、ね、ミハイル君もマリアちゃんももうすっかり立派に成長されて、2人ともそれぞれの道を歩まれていて本当に素晴らしいですよね。本当、あのオランダの教育、そしてミサエさんの教育の賜物だなというふうに思います。そのミサエさんの、子育て、の心得その1としてしましては、子供を子供扱いせずに一人の人間として接するということでした。来週はですね、またその、心得その2とその3を、引き続き伺っていきたいと思います。皆さんどうぞお楽しみに。